はい、さて丸さん、続いての話題ですけれども、カカオが高いということで、チョコレートの原料であるカカオ、こちらがですね今高騰してるんですね。それを受けて、昨日味の素冷凍食品、15日にレストランやホテルに提供するケーキなどの業務用の冷凍スイーツ25品、こちらをですね9月2日納品分から値上げすると発表がされました。出荷価格2から 17% 引き上げるということで、値上げ2023年3月以来約1年半ぶりということになります。対象となるのはですね、レンジでロスなし、フォンダンショコラ6個入り、箱入りのやつですね、やフレックスペシャリテフリーカットケーキオペラ、ベルギー産チョコレート使用 460g 箱など、チョコレートを使用した製品ということですが、カカオ豆の値段、今ね足元はちょっと急落というような状態にはなっているんですけれども、非常にこう高い状態が続いているということになっております。今ですね、もともとこの何月だ、これ1年でですね、価格が4000ドル、1トンあたりですね4000ドル切っていたのがですね、なんと1万ドルにノックするというような、これぐらい非常に急激にね、1年間で価格3倍というような状態になって、一時銅ですね、カッパーですね、産業素材である銅の価格、これよりもですねカカオ豆の方が高いという、こういった事態になっていました。ですね、なんでかっていうと、一つは、みんなチョコレート大好きというところ、それに、さらに、西アフリカの主要生産国、コートジボワールとかガーナとかですね、ガーナはチョコレートの、名前にも使われて、いますし、コートジボワールっていうのもね、場所どこにあるか分かんないけど、アフリカのカカオの作ってる国でしょっていうのを知ってる方もね、いると思うんですけれども、こちら辺の辺で、不作に伴いまして供給不安が起きていると、異常気象や傷病発生などの影響で、収穫が大きく落ち込んだということで、国際ココア機関 ICCO、 なんかちょっと可愛らしい名前ですね、国際ココア機関 ICCO によりますと、2月時点で、このコートジボワールとガーナ主要講和に集まったカカオ豆の集荷量はそれぞれ前年比3割減ったっていうことで、3割減ったら大変ですよ。 70% ってことですからね、皆さん自分のお給料が7割になっちゃったら、もうそれは大変だって、もう相当がないっていう状態になってしまっているわけです。で、そんなこんなで、ね、さっき昨日味の素冷凍食品の方で値上げの話がありましたけれども、5月7日、先週の話で恐縮ですけれども、山崎製パン。こちらはですね、業務用ではなくて、食事パン、菓子パン。7月1日分から出荷分からですね、値上げ。平均で 7.2% 値上げするっていう発表もあるわけですよね。僕の大好きなホワイトデニッシュショコラ。こちらも値上げという対象になっているので、この5月、6月、ホワイトデニッシュショコラ、もう毎日のように食べようかな。毎日のように食べたらちょっとね、カロリーとか、糖分取りすぎな気もしますけれども、主力の食事パンであるレーズンゴールド、ルヴァンレーズンバターロールなど、7品、菓子パン、ホワイトデニッシュショコラなど5品を、値上げするということで、レーズンやチョコレートの使用量が多いものや販売状況を見て値上げする商品は12品に絞ったということで、この他エネルギーコストや物流費の上昇分も価格に反映されるということで、なかなか物の値段というものがですね上がってきている中、カカオ豆なんかっていうのはもう急激な今値上がりをして、今ね足元ちょっと下がってね、今だと、その1トンあたり1万ポンドぐらいいってたのがですね、ロンドン先物でですね、それが今、下がって5968ポンドということで、非常にね、4月29日から下げが続いてきて、5月に入ってきてまたさらに1段階下がったっていう状態になってきておりますが、それでも1年前でもない、 2024年の1月とかと比べてもですね、2倍弱のこう大きくなっているということで、カカオ豆改めてですけど、一大産地の西アフリカでの不作に伴い今年に入り上昇が加速、4月中旬には一時1万ポンド近くまで急騰していたものが4月下旬以降相場調整を深めており、足元はピークに比べて4割程度安いという状況ではありますが、まだまだどういう価格になるのか、まあ、これ実際の実需だけじゃなくてですね、ヘッジファンドとか、まあ、そういったところも巻き込んで価格っていうものが大きく乱高下しているという状況になっていると思いますので、我々のね、大好きなチョコレートの価格によっていろんなものの値段変わってくるということになりますので、まあ、なかなか日本原材料高に伴う値上げっていうのはですね、まあなんだろう、結局最終的には外に支払っている金額が大きいということになっちゃうので、なかなかじゃあその分上げたからって利益が増えるかって言ったら、まあ、利益が維持ってなっちゃうんですよね。そうするとなかなか賃上げに回らない、賃上げに回らないっていうだけで価格が上がるってなると生活が苦しくなる、他に余裕がなくなるので、なんか余計な嗜好品とか奢侈品とか贅沢品とか買えないっていうことになっちゃうので、経済がねシュリンクしていってしまうということで、デフレスパイラルからなかなか脱却できないどころか、インフレのね、所得、こう低所得者層が苦しんでいってしまうということ、家計のね家計が苦しむというような状態になっていってしまうんじゃないかなと思いますが、まあどうしたらね良くなるのかっていうのは難しいですよね。いや本当に戦争とかでね儲かればいいんですけど、戦争すると余計こういったものがいろんなものが価格が暴騰して、一部の人はね儲かるかもしれないですけど、世界全体で見た時にはやっぱりみんな負けになってしまうので、まあ、やっぱり世界がなんとか平和安定化していってくれると、まあ、そのためにできることをしっかりとやっていくっていうこと、それが欠かせないんだろうなと思います。我々ができることっていう、個人がねできることっていうのはすごく限られてしまっているので、我々は我々でこう、なんでしょう、まあ、日々我々のやるべきことを粛々とやっていくしかないのかなというふうに思います。はい、ということで、5月もですねもう下旬、もう後半戦ということになっておりますが、皆さん5月病を吹っ飛ばしながら頑張っていきましょう。それでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい。